イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。
グレアム・ロートン著、ジェニファー・ダニエル著、ニュース・サイエンティスト、起源図鑑、ビッグバンからへそのゴマまで、ほとんどあらゆることの歴史。おお、読みてーって書店で思いました。いいと思います。いいと思います。池田です。
2回言ったけど、あれですか、天心リスペクトですか、今のは。
天心リスペクトということで。
起源系が好きなんですね。起源とか始まりとか。
あ、本当だね。そうなっちゃいましたね、
うん、僕もでも好きですよ、そういうの。
なんかこうコンパクトにいろんな起源がずらずらと並ぶのは面白いなと思いまして、
う
ん、まあ本の編集方針がね、なかなかいいなと思うんですけど、まあ洋書なので、
はい、
あの洋書とかその向こうの本なんで、
うんうん、
なんかそれあのイラストもね、
はい、
あのあなんか海外っぽい感じはあって面白いんですけど、
はいはい、
うん、ちょっとこういう本も片割りに置いとくとうんちく1個増えるかなみたいなね、
はい、
感じもありますが、そんなことより、
はいはい、今回、東京イベント研究部のコーナーでございます、
はい、
先週ね、なんかイベント品評とかいろいろ仮タイトルつけてたんですけど、一旦まあ東京イベント研究部というコーナー名でいこうかなと思ってるんですが、はい、まあ、実際にあるイベント、まあ、これから行われてこれから行きたいなと思ってるイベントであるとか、実際に行ったイベントについてどういう作り方をしているのか、どういうふうな届け方をお客さんの候補の方にしているのかみたいなところを分析するようなコーナーでございます、
はい、
今回、挙げさせていただいたのが、映画ファンの集い1月、ハッピーシネマニューイヤーという、1月の28日のイベントでございます、
はい、
今日これ収録時点、まあ、1週間弱前なんですけれども、もうすでに満席、はい、100人定員のところが満席になっている人気イベント、しかも3000円かかるんですけどね、
うん、
そういうぐらいだけの人気のイベントで、まあ、ずっと長く、やっている映画ファンの集いというイベントのシリーズものの、毎月ですかね、毎月やっているものの1月バージョンということで、
うん、
まあ、ざっくりとそのイベントの概要について説明すると、まあ、語りたい映画がある、おすすめしたい映画がある、映画好きが集える場所がある、全員参加の映画トークイベント、それが映画ファンの集いですということで、なんかまあいくつかのテーブルに分かれて、あのテーマが決まってるんですよ。好きな映画とか、好きな映画のタイトルがそのテーブルで設定されたりとか、こういうジャンルの映画とか、あと映画のその映画館について語ろうとか、マイベスト映画は何みたいな、その細かいテーマとかもそれぞれのテーブルで設定されていて、
トークテーマごとにテーブルが設定されていて、
はい、
でそのテーブルに、
はい、
まあを選んで座ってお話しすると、
はいはい、参加者の方100人弱いて、それぞれテーブルがバーッと分かれているところに、この時間はこのテーマで話したいと思ったらそこの場所に移動するという感じで、今度の1月の場合にはトークタイムというのが4つに分かれているので、それぞれのトークテーマで話す、あともう1個なんか真ん中に全体コーナーという、多分100人全員で語らうような時間というのも設けられている。で最終的にはクロージングと景品抽選会があって、ここでは結構あの協賛が、映画配給会社さんとかと協賛されていて、映画関係の結構貴重なグッズとかが景品として当たったりするという、すごくよくできたシステムのイベントでございます、
うん、
で多分これ分析するに、最初多分一番最初に始めた時は映画好きの人たちが集まって、なんか話ができる場ができるといいよねっていうことから始まったと思うんです。
なんかインタビューでお話出てますけど、
はい、はいはいはい、
きっかけはネットのオフ会 で、
うんうん、
でアカデミー賞の受賞の時に司会の方がピザの出前を頼んだんですって、
はい、
受賞式中に、
はいはいはいはい、ありましたね。
でもこれあ ご覧になりました、
はい、
でそのまあパフォーマンスとしてね、
はい、
まあ、その雰囲気を、まあ、やったことなんですけど、
めちゃくちゃツイッターとかにシェアされまくったやつですね。
でそれを見てみんなでピザを食べながらオフ会をやりたいっていう話から、30人の渋谷のシェイキーズに集まってっていうのが最初と書いてありますね。
なるほど、じゃあ本当に内輪で30人、でもそれでいきなり30人集まったのがすごいですよね。
そうですね、
ツイッターの何の不快だったんだろうな、ちょっとそこら辺。
でも1回目からツイッターで参加を募って、
はい、
でその人をねリスト化したり、うん、参加者に冊子を配ったりっていうふうな下準備も1回目からやったというふうに書いてますね。
もともと今運営に携わられてるか分かんないですが、柳田修平さんっていう、
うん、
シネマ・アラカルトというメディアを、あブログを個人でやってらっしゃって、うん、いろんな映画表とかを紹介されつつ、最近は松竹シネマズの あ、松竹シネマズかなっていうメディア、松竹さんがやっている映画についてのウェブメディアの編集長をされている方なんですけど、うん、その方が全部司会進行とか、うん、細かいところの運営の代表とかをされてた記憶があります。
なるほど。
しかもその方めっちゃくちゃ司会うまいんですよ。僕あんなにこう司会がうまい素人の人見たことない、うん、楽しませ方も心得てるし、その場の切り方とか映画的な演出とかもしっかり入れ込んでくるところとか、うんうん、本当にこのイベントのクオリティの高さにびっくりしたことがあるんですけど、うんうん、まあそういうまあネットの不快みたいなところ、少人数のところから広げてって、でその中で人数が増えていくとなかなか全員で語り合うことは難しいよねっていうことで、おそらくテーマごとに分けていくっていう風な文化をしてたと思うんですよね。
うん、まあ、でもインタビューを見ると、はい、まあ、かなり初回の方から、はい、その頃はどんな話題で盛り上がっていたんですかっていうふうにこう、うんうん、インタビュアーが聞いているところで、はい、まあ、アンナと雪の女王が公開された頃だったので、うん、姉貴を話したい人はこのテーブル、別のことを話したい人はこのテーブルとみたいな感じでと書いてあるので、初
期からやってたんだ、
まあ、1回目じゃないかもしれませんけど、はい、まあ、最初からそういうふうな工夫をすると、うん、だからそれはその人数が増えたからという、はい、まあ、こともあるとは思うんですけど、うん、なんていうかな、映画のことについて、うん、対談を聞くみたいなことじゃなくて、うんうん、みんなで喋るための枠組みを作ろうよと、うんうんうん、自分も話したいことあるし、うん、だからテーマで切ったりすれば、うん、まあ、話しやすいしっていうことなんじゃないかなと思うんで、これはそのなんていうかな、運営のそのまあファシリテーションというかね、うんうん、みんなで喋るときにどういうふうなやり方を取ると盛り上がるかっていう一つの工夫なんじゃないでしょうかね。あ、
まあ、そういう、そうですね、そこら辺の仕組みを、まあ、でも最後の初期の段階からそこを考えつつやっていき、で結構リピートの方多いんですよこのイベント、うん、なのでイベントの告知が始まるとすぐに何十人かは埋まる、多分その初期のね、多分30人の方とかがおそらく参加されてるんじゃないかなとは思うんですけど、それプラスでちゃんと、新しい新規ユーザーというか今までに参加したことのない方もちゃんと参加していて、うん、でここにも案内文にも書いてあるんですけど、始めたけど大丈夫かなという方に対しては2割3割は初参加の方がいらっしゃいますと、でイベントの始めは必ずいずれかのテーブルに案内しますので、話し相手が見つからないということはありませんということで、まあ、初めての人もなんか自分が好きな映画のテーブルに行けば何らか話す機会が与えられる、だからちゃんとこうリピーターを大事にしつつ新規に取り入れるっていうことができてるっていう、いいコミュニティの循環みたいなことを作られてらっしゃるなっていうのはすごい感じるところですね。結構3000円のイベントで100人埋めるって大変ですからね。
まあ、あとちょっと僕も先ほどからインタビューとか言ってますけど、はいはいはい、レポートが、はい、まとめられたりとか、
イベントレポート、
はい、前回9回の時もレポートがね出てまして、それについて、あ、9月か、9月の昨年の行われた内容について、うんうん、自分たちでやってるブログで、うんうん、まあ、簡単にこんな感じでやりましたよということが、うんうん、まあ、書かれてますね。
ちゃんと
だからタイトルは映画ファンの集いと、すごくシンプルなんですけど、はい、まあ、その中でまあ丁寧にやってることを、うん、やっぱりお客さんが楽しく過ごせる工夫を、うん、しようという、まあ、意思がすごくあって、
うんうん、
でこの時は、参加人数が61人中で、初参加が10人だったとありますけど、うん、まあ、リピーターが多いというのもありますけど、うん、そういう人たち、まあ、もしくはすでに参加している人たちでも、うん、別なインタビューで話しすぎない、うん、あと独りよがりにならないとか、あとお酒飲みすぎないようにみたいなことが、まあ、説明であるんですって、
うんうん、
だからどうしてもそういうふうに話す機会がない中で、うん、もうそれはもう喋れるとなるといっぱい喋りたくもなるじゃないですか、
はい、
私みたいに、うん、それを、まあ、周りをね意識しながらやりましょうねみたいなことも、
うん、
まあ、そのやっぱ全体いいムードで作るための工夫があるんだなとも思うんですけど、まあ、とにかくそういうふうなことを工夫含めてこうやって、うん、過去こうでしたっていうレポートを出したりとか、
はい、
まあ、ツイッターとかでもねそういう情報をちょいちょい出してたりするんで、
うん、
自分たちのやってる活動をなんか特別なテクニックっていうよりかは、うん、こんなやり方できますよっていうふうにオープンにしてるっていうのが、うん、なんかとても広がっていくポイントなのかななんて思いますよね。うんうん、
あとそうですね、加えて言うと映画の結構媒体とかにも取り上げられやすいんですかね。映画圏関係のウェブダイスという、アップリンクさん、渋谷のアップリンクを運営している会社さんがやっているウェブサイトとかでもイベントの告知が紹介されたりとか、ムービークロスという、これをブログかなでも紹介されたり、やっぱりその映画っていう切り口を出してるからこそ、なんかいろんなメディア、すでに既存であるメディアに取り上げられやすく広がりやすいっていう面もあったりするのかなみたいなところは、
その辺ね、そのタイアップ感というか、その連携感っていうのがどういうふうにして進められたのか分かりませんけど、でもどうしてもこの映画でイベントやろうっていうと、なんかざっくり来てねみたいな感じになりがちだと思うんですけど、なりがちというか工夫がないとね、だからその辺はすごく丁寧に考えられてるし、なんかこれ単に喋る以外のなんかポップ作りましょうみたいな、そういう風なコーナーとかも作ってらして、そういうテーブル、だからなんていうか楽しむ方法をちゃんとバリエーションを増やしているという楽しみのなんか広がりというのもあったりするんで、だから映画ファンがこういろんな形で関われるっていうのが、もしかしたら、スポンサーというか、グッズ提供とか、
そうですね、
公開、なんだっけ試写会とか、
はいはい、
そういうものをつながっている理由かもしれませんけど、
なるほどな、
ちょっとね、あんまり偉そうにどうだって言いづらいところもありますけど、
この3000円という価格帯についてどう思います？
でもまあ3時間ぐらいあるんでしょ、
合計そうですね、4時間ぐらい、3.5 時間ぐらいですね、
あとまあね、そういうグッズみたいなプレゼントがあったりとかするから、イベントではあるんだけど、なんかこう上手に作られてるパーティーみたいな、そういう感覚でいくと、全然不満、わかんない、僕ちょっと参加しないと何とも言えないですけど、
でも飲み物も出るし、ドリンク飲み放題で食べ物持ち込み自由みたいな感じなので、
そういう意味では、自分が主体になれるイベントって考えると、とてもなんか満足度高いんじゃないですかね、あとこれを当てにして映画見てる人もいらっしゃるんじゃないですか、
そっか、
これ話して喋りたい、キングスマンの話したいと思ってる人なんかは、リピーターが現れてる理由かもしれませんけど、そういうこともあるかもしれませんよね。
なるほど、
はい、ちょっとね、我々何の立場なのかっていう気持ちもちょっといやいや浮か
んでいいんです、研究部なんで、研究部は勝手に研究する部なんで、
どうぞご容赦いただきたいと思いますけど、
はい、
これ行かれるんですか、次。
僕は今週日曜日行ってきます。
じゃあちょっとね、そういう観点で、お話聞いていただけると、
そうですね、
ほらタイアップとかってさ、簡単に言っちゃうと、なんかすごく雰囲気微妙な気もするけど、でもこれが映画の裾野を広げることに、寄与してるっていうふうに思ってくださるとか、もしかして全然違う観点でこのイベント開いてるとか、あと本当に千葉のね、流れが広がっているだけで、100人でも200人でもあくまでそういうパーティーとして楽しくできてることがいいんだよみたいなことなのか、その辺余計なことなんだけど、ちょっと聞いてもらえると面
白い、ね、聞けるといいですよね、
とは思います。
はい、じゃあ来週の体験の種の中でもぜひ話せればなと思っております。ということで、今回の東京メディア研究部では、
映画ファンの集い、
1月ハッピーシネマニューイヤーについて取り上げさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。